Thank you so much for a happy announcement. The Lord has been so good to us all the time. God has been protecting each one of our lives. Thank God that we can share that with one another. Let's get into the Word of God. Romans 12. It's been a while since we read Romans, but we have been reading the book of Romans. Today we are entering chapter 12. We want to see as much as possible. Chapter 12, verse 1 and 2.
ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
三節も読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。
アメン。この12章の1節2節はですね、結構この教会で分かち合われている御言葉だと思います。
Romans 12 verse 1 and 2 are frequently shared in this church.
確か断食週にもこの御言葉が出てきたと思うんですけども、
This verse came out in the fasting prayer week also.
ですからまたかという感じだったんですけども、順番に御言葉を見ていくときに一つ一つ見ていけることは本当にそれが特典だと思います。
But it's also good to read through the Bible.
この御言葉がよく語られるというのは何か私がこの御言葉好きだから語ってやれとかそういうのではないんですね。
I'm not sharing this so often just because this is my favorite verse.
これはある意味教会を形作るための重要な御言葉、鍵となる御言葉の一つだからです。
Because I believe this is one of the verses that are so important to build up the church.
またよく分かち合う御言葉としてはガラテヤの6章2節ですね。
Galatians 6 verse 2 is often quoted.
何回も聞かされてるんですけど、覚えてると思います。
We have been hearing that many times already.
互いに重荷を負い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
Galatians 6 2 talks about carrying one another's burden, then you can fulfill the law of Christ.
これらの御言葉は本当に私たちの教会のあり方を方向づけるものです。
These verses, lead our church to know which direction we are heading.
この12章の一節で語られている言葉というのは、
Romans 12 verse 1。
これは私たちの日常生活のすべてが礼拝であるということです。
That means that all the activities in our daily life can be worship and service to God.
よくある勘違いというのは、
Sometimes things may be misunderstood.
例えば教会の活動はこの礼拝であり聖なるものだけども、
The worshiping God in the church is something holy, holy activity.
日常生活は属なるもので、そして霊的ではないという考え方です。
But daily life and daily life activity is secular thing, so it's not holy.
つまり日常生活の中で自分の好きなことですね。
So that means like in our daily lives, we do what we want to do.
で、日曜日の朝になると、
But on Sunday morning,
スイッチを入れて、
and you turn on the switch,
そして霊的になって、
we become spiritual. We worship God.
そして、この礼拝の時間が終わると、
and after the service is over,
もう聞いたメッセージ全部忘れて、
we forget all about the message that we hear.
楽しくおしゃべりして、
and you chat with us.
そしてさようならという。
And then you just
そういうものではないということですね。
Not like that.
私たちの生活の中で本当に主は生きておられます。
The Lord is alive and working in our daily life.
ですから本当にある意味私たち24時間礼拝者であるということです。
So we are worshippers of 24 hours a day.
聖書には常に祈りなさい。
The Bible says,
絶えず祈りなさいと書いてある。
Pray without ceasing.
絶えず祈るってどうするんですか？
How do you do it? Pray
24時間365日どうやって祈るんでしょう。
How do you pray like 24 hours a day, 365 days a year?
まあそれはね、ある拡大解釈しながらそれは日常生活すべてがこの祈りであり霊的なものであるということで。
If you interpret in a bigger sense, then whatever you do in a daily life can be also prayer to God.
そしてここで。あなた方にふさわしい礼拝という礼拝という言葉が出てきますけども、
In verse 1 it says your reasonable service.
この新約聖書で礼拝という言葉は主に使われているギリシャ語は2種類あります。
There are two words in Greek that are used to mean worship.
一般的な礼拝というのはプラスクネオという。
The generally used word is
これはまあいわゆる創造というのは礼拝ですね。
This is the worship that you can imagine.
まあ神様を礼拝するという礼において神様を崇拝するというか。
You worship God in your spirit.
ひざまずくであるとか、この拝むということです。
Bow down or you show your deep respect, reverence.
ちなみにこの礼拝という言葉はこのギリシャ語でもヘブライ語でもひざまずくという意味が含まれています。
In Hebrew and in Greek, in both languages, worship also includes bowing down.
ですから礼拝において祈りにおいてひざまずくというのは非常に良いことです。
So in prayer and in worship, bowing down before God is really good.
それはへりくだりを表します。
That shows humbleness.
明け渡しを意味します。
That shows surrender.
そしてこの、まあ、うまく説明できないですけども、この低い場所の方がなんか神様の臨在があるというか、
I don't know how to explain, but the lower place, there is more presence.
まあ、それ、まあ、私の個人的感想ですけども、まあ、
多くの人がこのように
見ています。本当に神様を礼拝するときに自由に立って、そしてひざまずいてひれ伏して、さまざまな形で礼拝することができます。
You can stand worshiping God and also you can bow down and worship God.
これが一つ目の意味の礼拝、プロス
クネオですね。 That's the first meaning of プロスクネオ。
もう一つの礼拝と訳されている言葉はラトラヤ。
Another meaning, another word that is used for worship is ラトラヤ。
これは神様に仕えること。
That means ministering to God, serving God.
神殿での奉仕。
Work and service in the temple of God.
あるいは奉仕全般ですね。
Ministry in general.
これを意味する言葉です。
That's the meaning of that.
このローマの12章1節に使われている礼拝はこのラトラヤ、この仕えるという意味での礼拝です。
Romans 12:1, the service you is you.The word used is Latoraya, ministering to God.
この何か心の中あるいは霊のうちでの何かの礼拝崇拝ではないということですね。
It's not the spiritual worshiping or having the reverence towards God.
実際的に何かするという意味での礼拝です。
It is something like a practical serving and ministering to God.
つまり体を使っていくということです。
Using your body.
人の役に立っていくということです。
Becoming useful to the people.
ですからこの私たちはこの2つの意味での礼拝する必要があるということですね。
So in these two ways, we need to worship God.
もちろん神様と霊的につながりコンタクトを取っていくその礼拝は大事です。
Of course, it is so important for us to have connection with God in spirit and to have communion with God.
体を使って動かし、そして何かをしていく礼拝も重要であるということです。
But at the same time, it is also very important for us to use our body to really do actually serve and minister to God.
この肉体とまた魂、そして霊、すべてがつながっています。
Body, soul, and spirit are all connected together.
人の役に立っていくということです。
And in all areas, it can become useful.
具体的な行動です。
This is an actual and practical activity that we do. In a wider sense, all the things that we do in our daily life becomes the act of service to God. The reason why God has given us the body, first of all, for our body,use our body to worship God.
そしてこの地を治めていくこと。
And also to reign in this land.
またこの地上での生活を喜び楽しむために。
And also to enjoy our lives on the earth.
もちろん喜び楽しむといっても何か私たちが好き放題、好き勝手なことをするという意味ではありません。
Enjoy our lives on the earth doesn't mean like we do whatever we do we want.
でもそれと同時に私たちがこの地上の生活を喜び神様を喜び楽しむということは神様の御心です。
But for us to be able to rejoice and enjoy our lives on the earth is the will of God.
皆さん喜びましょう。
So that's why let's rejoice.
笑いましょう。
Let's laugh.
皆さん笑うと免疫力つきます。
When you laugh, your immune system gets strengthened.
神様はそのように人間の体を作られたんですね。
God has created our bodies in that way.
パウロはこのフィリピの手紙の中で言っています。
Paul said that to the Philippians that
喜びなさい。
Rejoice.
それは私たちの安全のためでもある。
It is for our safety.
喜びがあるときに。
When there is a joy.
それは私たちが勝利者であるということです。
That shows that we are victorious.
心が喜びます。
The heart rejoices.
そしてまた霊が生かされてくるんです。
And the spirit becomes alive.
そして肉体の免疫力がつきます。
And then the body becomes strong because the immune system gets strengthened.
私は家で食事しながら冗談を言うときに、
When I tell jokes at the table when we eat meals,
私は言います。
I say,
私は免疫力をみんなにつけるためにやってるんだと。
I tell jokes so that you may have your immune system strengthened. I'm not doing it just because I like to tell jokes.
とにかく生活あらゆる状況の中、それがもう好きだよ。今ここで笑いを取って皆さんの免疫力か、免疫的にもあ、ダメ。私たちは安全なんです。
For our safety.
皆さん笑うことができるのは勝利者だけです。
It is only the people who are victorious who can laugh.
ちょっとなんかあんまり皆さん分かってないんだけど。
Maybe you're not so convinced.
フィリピの
Let's open Philippians. Philippians 3.
フィリピの3章1節。
Verse 1.
フィリピの3章1節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。私はまた同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもあります。アメン。私たちの安全なんですね。
It is safe for us.
パウロは言ってます。また同じことをいくつか書きますが、これは面倒なことではない。
For me to write the same things to you is not tedious.
まあ、これ喜べということは何かが書いてあって言うではないかもしれないけど、とにかくこの喜ぶということは本当に重要であるということをここで言っているということです。
It's not only means only about rejoicing, but it is true that rejoicing is very important.
そして主にあって喜びましょう。
And rejoice in the Lord.
もちろんつまらない冗談で笑ってもいいんですけども、
Of course you can laugh with silly jokes, no problem.
しかしもし私たちが本当に主にある喜びであるならば、
But if we rejoice truly in the Lord.
それはまさに礼拝です。
That is worship to God.
この肉体を使う、魂を使う礼拝なんです。
So, and this can be our worship and service to God.
ですから、どうせジョークになる質の高いジョークを言うと。
So if you tell jokes, let's tell high quality jokes.
ホーリーなジョークです。
ホーリージョーク。
2節
ローマの12
ローマの12章の2節ですね。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
私たちがこの日常生活が重要であるということを理解し始めるときに、
Once we start to understand our daily life is important.
まあこの日々の生活っていうのはある意味この世との関わりですから。
Daily life is always in connection with the world.
どこまで合わせていくのかということが私たちの判断力が求められるようになる。
We are required to have a judgment or discernment to how much extent we should relate to the world.
時にはそれがちょっと判断が難しいこともあるでしょう。
Sometimes the discerning those things might be a little bit difficult.
ですからある人はもう完全にもう分けてしまうんです。
That's why some peopleCut off or separate. As I said, that there are people who separate. That's because maybe in a way it is easier once you separate. I should be just concentrating on the holy things, and then just leaving aside the secular things.
まあ、気持ちは分からないでもないんですけども、
I understand.
しかし私たちは賢く見分けていく必要があります。
But we need to be wise to discern.
この2節においてこの世と調子を合わせてはいけませんとあります。
Verse 2 says, Do not be conformed to this world.
つまり全てのことが神様に喜ばれるものではないということです。
That means the things, not all things in the world is not pleasing to God.
じゃあどのようにして見分けていけばいいんでしょうか。
How do you discern those things?
この聖書が言っていることは、
What the Bible says,
まあ見分けるということというよりこの場所で書いていることは、
What it says here,
自分を変えていただきなさいということです。
It says that we need to be transformed.
まず私たちの思いが変えられる必要があるということです。
First of all, our mind needs to be renewed and transformed.
同じことをするにしても、
Even if we do the same thing,
私たちがどのような動機でするのか、
What kind of motives do we have?
何のためにするのか、
What purpose do we do things?
それが重要だからです。
That is important.
特にこの心を新たにすることでとあります。
It says here, by the renewing of your mind.
これは思いを新たにするということですね。
That is like renewing of the thought.
私たちが感じること、考えることです。
What we feel and what we think.
そして変えていただきなさいとあります。
It says be transformed.
古い聖書を使っている人は変えなさいって書いていると思いますけども、
if you use the older translation or version, then it says here, change yourself.
変えなさいってなんか自分の力でしなきゃいけないよね。
If it says like transform yourself, it's like you need to do it on your own.
でも新しい聖書は変えていただきなさいとあります。
But the new translation says be transformed.
なんでそんな翻訳が変わったんでしょうか。
Why did the translation change?
ギリシャ語の原文がそうだからです。
Because the original text in Greek was like that.
時々私こっちの聖書を訳すとかあっちが好きとかいう場合がありますけども。
Sometimes I like this version or that version.
まあ、好みは別に好きでいいんですけども、
you can have your taste.
どっちが正しいのかを調べるには、もともとどうかを調べればよくわかります。
But the best way is to check the original text.
ですから、神様が変えてくださるということです。
God transformed. transforms our lives.
ですからこの神様に変えていただく、神様が変えてくださるんですね。
God transforms our lives.
もちろん人間は人間的な方法で何かすることはできます。
Of course, we human beings can do our part.
心理学的なアプローチというのもそれも、まあ、時には必要です。
Sometimes a psychological approach may be of some help.
でも最近ちょっと私たち気がついたことがあって、
Recently, I come to notice something.
昔はなんかもう本当にこの精霊の力だけっていうことで、なんか心とか性格とかなんかそういうのはもう全部無視っていう感じだったんですね。
Long time ago, we were like just saying.Only the power of the Holy Spirit, and we just ignore the even the heart issues or the personalities or things like that.
なんかもうこれの傷とかもうそんなの精霊の力によってもうすべて打ち勝つみたいな。
And the wounds of the heart, forget it. Just by the power of the Holy Spirit, you can receive healing. Something like that. We used to believe that.
しかし今日話してるみたいに、私たちの体は霊と体と魂全部つながっているので、
But as we read here, our lives are consist of spirit, soul, and body.
それは単純なものではないということですね。
So it's nothing simple.
でもいずれにしても自分を変えてくださるっていうのはこれ神様の御業なんですね。
It is the work of God that transforms our lives.
つまり何か、ね、気遣いとか何か心理学的な方法とかもそれもいいですけど、でも本当に変えてくださるのは神様であり、それらをお手伝いするものであるという理解です。
There are some elements like the psychological things and other things, but it is the work of God that transforms.
それはちょうど私たちがどのようにして病気が治るのかに似ています。
It's similar to our recovery from the sickness.
まあ今日割とすごく医学っていうのが発達してます。
Now the medicine is very advanced.
しかしその医学のどんなに素晴らしい医学であっても、
No matter how advanced the medicine is,
一つのこの前提がなければ病気って治らないんですよ。
The sickness cannot be healed unless there is one very important factor.
それは人間に自然治癒能力があるという前提です。
The human body has its own curing system in itself.
もしそれがなかったら、
unless it is, if there is nothing like that,
例えば手術しようと思ってお腹切って、
like for example the physician cuts off your body.In operation.
終わった後で傷口を縫いますけど、
After that, the cut part is sewed.
この切った部分がつながらなかったら、いつまでたってもそこ開いたままなんですね。
But if the cut part is not, how to say, stuck together by its own healing and curing system, then it's just sewed and it totally stays cut.
つまり人間に免疫力能力や自然治癒能力があって初めてこの医学というのが役に立つということです。
Only because the human body has its own healing and curing system and immune system. That's why medicine works.
同じようにこの自分を変えていくために。
And the same way for us to be changed.
様々な方法があります。
There are many ways.
まあ人間的なアプローチですね。
The human way of approach.
例えば、まあ、運動するとか、
doing exercise,
さまざまな、ね、カウンセリング受けるとか、
receiving counseling.
もちろん、それらはみんな重要なことです。
These things are important.
けれども、最終的にこの癒しっていうのは神様が与えてくださるものです。
But finally, the healing comes from God.
ですから、私たちはこの神様を求めるっていうことが必要なんです。
So we need to seek God.
神様が私たちを作り変えてくださるっていうことを知ることです。
We need to understand that God Himself transforms our lives.
そのために必要なのは神様に近づくということです。
And we need to get close to God.
どのようにして近づけばいいでしょう。
How can we get close to God?
近づくって言われてもなんかちょっと抽象的すぎてよくわかんない。
It sounds very abstract and maybe you might find it difficult to do so.
私たちはこの近づいていくために
for us to get close to God.
このここに書いてある御言葉を例にして出して言うならば、このように調子を合わせてはいけませんという言葉があります。
There is a word here in verse 1.
この
Do not be conformed to the world.
調子を合わせないということをしていくということです。
And we can do. We can do something.Not conforming to this world.
神様を求めるものはこのように調子を合わせてはいけないということです。
Those who seek God, they should not conform to the world.
それによってこの神様に働いていただく余地を作っていくということです。
And in that way, we can leave room for God to work in our lives.
私たちはこの土壌を整える必要があるということです。
We need to prepare the land.
聖書はこの世から離れなさいと言っています。
The Bible says.Be away from the world.
私たちはこの世に生きているわけですから。
We live in the world.
この世の関わりの中で生きています。
We have connection with the world.
けれども、境界線を作っていくということです。
But we need to put the boundaries.
第二コリントの6章17節にこういう言葉があります。
Second Corinthians.
第2コリント6章17節まあ16節17節を読みします
Verse 16 and 17
神の宮と偶像に何の位置があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、あ、続いてます、ね、18節。私はあなた方を父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。私たちこの自分の思い考えることをこの切り離すことは難しいことはあるでしょう。
It might be difficult for us to separate our thoughts from the things of the world.
しかし私たちはこの自分の意思によってこの悪いものから悪いものを遠ざけさせ身を引き離していくというこの作業をすることはできると思います。
But at least we can be away from the things that are not clean and we can avoid those things.
そしてその上で求めるんです。
Then we seek God.
まあある意味この人を話す自分自身を話していくということはそれは神様を求める姿勢を示すということですね。
Separating ourselves from the world is showing our attitude to seek God.
そして求めていきます。
And we seek God.
皆さん神様を求めたことがあるでしょうか。
Have you been seeking God?
求めてください。
Please seek the Lord.
決して失望することはありません。
You will never be disappointed.
聖書に書いてあります。この方に信頼する者は決して失望することはない
と。Those who seek God and trust in the Lord will never be put to We'll never be disappointed.
私たちは求めていく必要があります。
We need to seek the Lord.
だから今私たちはもう本当に難しい時代に来ているからです。
Because we live in a difficult times.
今年の初めに私たちのことを覚えているでしょう。
Do you remember at the beginning of this year I shared by the
私たちはこの祈りの生活に入っていく必要があると言いました。
We really need to get into the prayer life.
祈りに専念していくんです。
We need to focus on prayer.
あれから9ヶ月以上経ちましたけど、皆さんの霊的生活はどうでしょうか。
9 months have passed. How is your 10 months? How is your prayer life?
何か変わったでしょうか。
Think something changed?
以前より求めるようになったでしょうか。
Are you seeking God more?
それともそのままでしょうか。
Or you are staying the same?
このコロナ危機を通る中で皆さんは何か変わったでしょうか。
Have you been changed during this corona crisis?
神様の祝福は常にあります。
God's blessings are always there for us.
だけど今私たちは少しずつ難しい時代に入っていってるんです。
We are entering into a difficult times in the
world. 変えられる必要があります。
We need to be transformed more.
聖書はもう終わりが近いと言ってます。
The Bible says the end is close.
もちろんそれはいつかわかりません。
Of course we don't know when.
ですから、まあ、ね、私たち、まあ、私2つのことを教えてますね。
I'm teaching two things.
終わりが近いということと、
The end is near.
同じ生活を普通に続けていくということです。
And the other thing is to we continue living our daily life constantly. But we need to understand the time is changing.
このコロナウイルスが蔓延したときに
when there was the breakout of coronavirus,
私たちは今まで日常生活が当たり前だと思ったことが当たり前ではないということに気がついたと思います。
I think we all realized that the things we took for granted is not there.
もしかしたらこれは予行演習のようなものかもしれません。
Maybe this was like a practice for the things to come.
時代は変化しています。
Times are changing.
変わらないのは神様ご自身です。
But God never changes.
変わらないにはこの方に信頼するものは失望することがないというそのことです。
Those who trust in this God will never be disappointed.
ですから私たちはこの神様を求めていくということです。
That's why we seek God.
1ヶ月前に分かち合ったことが第一ペテロ4章7節。
10 months ago, I shared this verse, 1 Peter 4:7.
7節から11節までお読みします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を包みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕をするのであれば神が備えてくださる方によってくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエスがキリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。ここにおいてこの祈りの生活について書いてあります。
Talks about the prayer life.
心を整え身を慎みなさいということです。
Be serious and watchful in your prayers.
そういう意味でこれは先ほど読んだローマの12章1節2節とも関係あるということです。
And in this sense, it is related to Romans 12, verse 1 and 2.
しかしこの祈りの生活をするように進めなさいと言った後で聖書は何て言ってるんでしょうか。
And after this, about prayer, what the Bible says.
互いに熱心に愛し合うことについて書いてあります。
It's about loving one another.
互いにもてなし合うこと。
And be hospitable to each other.
賜物を用いていくということ。
And using the gifts.
使い合うということ。
Serving to one another.
神の言葉にふさわしく語ることや。
And speaking.
奉仕をすること。これらを通じて神様が崇められると書いてあります。
Through all these things, God is glorified.
この御言葉に書いてあることは、みんな私たちの体を、肉体を用いて行うことです。
And this talks about all the things that we use, our body.
ですから私たちはこの生活の中においても、また祈りという霊的な行動においても、この神様に向かっていく必要があるということです。
So we need to move towards God through the prayer, the spiritual activity, and also our practical activities.
そしてそれができる教会だけが生き残れる教会です。
And those are the churches that can do both.Can survive.
この日本の教会は今衰退していっています。
The Church of Japan is declining.
つまりこの普通に少しずつ成長しているという成長スピードでは間に合わないということです。
That means that just naturally growing is not enough.
神様の祝福の中で本当に喜ぶことは素晴らしいことですけども。
It's wonderful and we rejoice in God's presence.
しかしただ普通に喜んでいるだけであるなら、それは衰退しているということだ。
But if you're just rejoicing in our own way, we decline.
ですから私たちは心を整えて神様に向かっていく必要があります。
That's why we need to prepare our hearts and seek the Lord.
祈りの生活において礼拝者になることです。
And become worshippers in the prayer life.
そして日常生活において仕えていくということです。
And serve one another in our daily life.
すべてを通じて神様が栄光を表してくださいます。
And through all these things, God is glorified.
アーメン。では祈りします。
Let's pray.
天の主よ、皆を賛美いたします。
Let's 大事な日の
あなたの恵みの御業を感謝いたします。
Thank you Lord for your grace.
今日与えられているこの言葉を感謝いたします。
Thank you God for speaking to us.
私たちを礼拝者としてください。
Please help us to become worshippers.
まずあなたを礼拝する礼拝者としてください。
Help us to become worshippers to have reverence towards you.
そしてあなたに使え周りのものに使える礼拝者としてください。
Help us to become worshippers in the sense that we serve others and serve.
それは私たちが目かわきあなたを求めているという表れです。
Help me show that we are hungry and thirsty for you.
そして私たちを作り変えてください。
And transform our lives.
心の一新によって私たちを作り変えてください。
By the renewing of our mind.
そして私たちが見分けることができますように。
And please help us to discern.
それによってこの世と調子を合わせることがないように助けてください。
Help us never to conform to the world.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In the name of Jesus.